皆さんおはようございます。12月18日の、シズス礼拝説教、これから、始めさせていただきます。クリスマスもいよいよ来週1週間になりました。本当皆さんも、寒くなってきまして大変なのきにですね、明るく楽しいクリスマスをですね楽しみに、待ちたいと思います。さて、今日はこれからですねルカによる福音書の1章26節から、御言葉に、聞きたいと思います。クリスマスをですね、前にしましたシジスにですねこのマリアへのですね受胎告知が、なされた箇所が、与えられました。私たちはですねこの受胎告知と言いますとですねこの、ダヴィンチですねレオナルド・ダヴィンチのあの絵を思い浮かべますですね。本当になんかこう素敵なロマンチックなこの光景を想像するんですけども、実際のですねこの受胎告知の時は本当に、非常にこう深刻なものがあったと思うんです。まだ結婚もしてないマリアにですねこの妊娠するということが告げられたわけであります。それはですねマリアの言葉にも現れています。今日読んでいただきましたですねルカ1章の34節にどうしてそのようなことがありえましょうかと、私は男の人を知りませんのにと、天使からですね、受胎告知がされるわけですけども、そのように答えるわけです。女性にとってですね子供を産むということは、大変な喜びでありますけども、このまだ結婚してない女性が子供を産むということはですね本当にいろいろなこう社会的な、困難をも招くわけです。なぜ神様はですねこのような形で御子を世に送ることをですね決断されたのかなと思うんです。まず、26節から、28節です。6ヶ月目に天使ガブリエルはナザレというガリラヤの町に神から使わされたと。ダビデ家のヨセフという人の言い名付けである乙女のところに使わされたのであると。その乙女の名はマリアと言ったと。天使は彼女のところに来て言ったと。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられると言いました。天使ガブリエルがですねナザレの村のですね乙女のマリアのもとを訪ねてきまして、おめでとう、恵まれた方と、主があなたと共におられると挨拶をしてます。マリアはですね驚きます。何がおめでたいのか何が起こっているのかわからないんですね。その彼女にですね天使は伝えるわけです。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むけども、その子をイエスと名付けなさいというのです。マリアはですねまだヨセフと婚約をしているんですが、まだ結婚はしてないわけです。その未婚のマリアにですねあなたは身をもって男の子を産むと、告げられるわけです。マリアはですねこの知らせを聞いて戸惑ったとルカは記してますですね。ヨセフはこの妊娠に何も関わっていません。 婚約中の、女性がですね、婚約相手以外の子をですね妊娠する、それは本当に人の目から見れば不倫を犯したことになるわけです。戸惑わざるを得ないという出来事なんですよ。確かにですね、婚約者ヨセフもそう思って、このマタイによる福音書の1章18節から19節にはですね、そのマリアを密かに離別しようともしているわけなんです。彼女はですね天使に抗議するわけです。どうしてそのようなことがありえましょうかと、私は男の人を知りませんのですと言ってるんですね。私にはまだ夫がありませんのにと訳す聖書もあります。夫なしに子を産む、この社会の差別と偏見の中で身ごもることはですね、本当に現在でもですね大変なことです。まあですね、この頃は本当にこの、人口の妊娠中絶ですねということも結構多く行われているわけですね。本当にそれはですね、結婚すること以外の妊娠が本当に大変な問題が起きるんだということが如実にですね表していると思うんです。当時はですねもっと大変だったわけなんです。当時の立法はですね、この不倫、結婚しない間に子供ができてしまう、あるいはですね、そういう不倫を犯した者はですね、貫通罪としてですね、石打ちの刑に遭うというですね、この むごたらしい刑です。首まで、地面にですね、こう埋められまして、そして石で打たれるわけですよ。大変な、まあ、死刑ということですね。彼女はですね、解決のつかない本当に困難を与えられたわけです。それにもかかわらずですね、天使のガブリエルはですね、そのマリアに伝えるわけです。聖霊があなたに下って、糸高き方の力があなたを包むと、だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれると、神にできないことは何一つないと告げるわけです。マリアはためらいました。長い沈黙があったことでしょう。そして彼女は答えるわけです。1章の38節です。私は主のはしためです、お言葉通り好みになりますようにと。聖霊による誕生をですね、どのようにして受け入れていくんでしょうか。主イエスの誕生の次第はですね、多くの人々にですね、困惑を与えているわけです。マタイによる福音書は、その、皆さんもよくご存知のその冒頭のところですけども、このアブラハムから始まってですね、主イエスに至るまでの、実に42代の系図が掲げられています。アブラハムはイサクを設け、イサクはヤコブとうんぬんというふうにですね、そのお父さんの方の系図が続くんですが、イエスについてはですね、次のように語るわけです。ヤコブはマリアの夫ヨセフを設けたと。このマリアからメシアと呼ばれるイエスがお生まれになったと言ってるんですね。父の系図がずっと書いてきたんですが、突然この、マリアからメシアと呼ばれるイエスがお生まれになったと言ってます。突然にですね、父系の方から母系の方に変わってきてます。またルカ福音書もですね、イエスの系図を記してますが、その中でイエスはヨセフのことを思われていたと、 ルカの3章の、23節に記されています。またこのもう一つマルコ福音書がありますが、その中でですね、マルコの6章の3節ではイエスがナザレ村でマリアの息子と呼ばれていたと記されています。それはですね、お父さんの名をつけて呼ぶのがその慣例となっていた社会なんですね。この時代不権制国家ですから、お父さんの父系ですね、お父さんの名をつけて呼ぶのが慣例でした。決してですね、こうなりますと好意的な呼び名ではないわけです。つまりですね、マタイもルカもマルコもですね、イエスがヨセフの実子ではないんだと、イエスはマリアの婚外に、結婚以外ですね、にの妊娠で生まれられたですね、生まれたんだということを隠してないんじゃないんでしょうか。この結婚外、婚外の妊娠をですね、どのように受け止めるのかがですね、本当に福音書記者に課せられた課題の一つだったと思うんです。当時のですね、このヘレニズム文化ですね、の社会です。ローマの世界ではですね、偉人とか英雄の誕生に関しましてですね、この神様による妊娠とか処女降誕といった考え方がですね、どうもありましたですね。偉人や英雄は世の常ならざる仕方で生まれたんだと当時の人々は考えたわけです。このギリシャ帝国を作り上げたアレキサンダー、あるいはローマ帝国の皇帝アウグストゥスもですね、この処女から生まれたという伝承があるわけですね。イエスもですね、神の子でこのあれば、それにふさわしい形で生まれたんじゃないかと人々が思うのはですね、当然なわけです。この伝承が福音書の中に取り込まれていったことはですね、想像できると思います。この歴史上の主イエスを知らない福音書記者たちはですね、イエスの処女降誕を当然のこととしてですね、受け入れていったんだと思うんです。このイエスがですね、このお生まれになったのが、まあ紀元前の 4年ぐらいだとですね、と言われてるんですが、一番初めに書かれたのはですね、マルコによる福音書なんですが、紀元の70年前後、あのユダヤ戦争時代の頃に書かれたと言われてます。またマタイやルカの福音書が書かれたのが紀元の80年から90年頃と言われているわけです。ですからイエスがお生まれになって、天に帰られたのがちょうど紀元30年頃と言われてますから、かなり経ってからこの福音書が書かれたことは事実だと思うんですね。このそれぞれのですね、このイエス伝承ですね、あるいはその元になった物語からこの福音書の記者がですね書いていったわけなんですね。マルコの教会であったり、マタイの教会であったり、ルカの教会はですね、イエスは乙女マリアからですね、よって生まれたんだと。イエスは人の罪をあがなうために生まれたんだというですね、そういう神学が生まれていきました。それが教会の信仰としてですね、継承されていたと考えられるわけです。それぞれの教会で、マタイの教会、マルコの教会、ルカの教会、 あるいはヨハネの教会といったいろんな教会のですね、指導的な役割を示したその福音書をが書かれていったわけです。そういう神学がそこに生まれていったんだと思うんです。今でもですね、私たちの教会が用いていますですね、使徒信条、死は聖霊により出宿り、乙女マリアより生まれといつも告白をしておりますが、これもですね、本当に初代教会からずっと続いているですね、そのことを告白しています。私たちはこの乙女マリアの物語をですね、伝承として受け止めているわけです。歴史的にはですね、確認できないという意味での伝承なんです。じゃあですね、この物語が伝承に過ぎなければルカ一章の物語は意味がないのでと言えるんでしょうか。そうじゃないと思うんですよ。ルカが伝えたいということは、マリアがその処女降誕によってイエスを産んだことじゃなくって、この結婚、まだ結婚してないんだけども、その中で出産してしまったという困難を与えられながらですね、それを信仰を持って受け入れていったということなんです。マリアの示した信仰のこの尊い信仰こそがですね、ルカの大事なメッセージだと思うんです。聖書はですね、人間を通して書かれた神様の書物だと思う。人間を通して書かれたがゆえにですね、本当にこの、著者のですね、生きた時代の制約を受けてます。しかし神様の書物なんだというゆえにですね、時代を超えたこの真理を示しているんじゃないかと思うんです。その真理とはですね、何かといったら、神にできないことはないということです。マリアが告白してますですね。そして神にできないことはないと、一章の、37節ですね、神にできないことは何一つないと天使が告げてますですね。そのように言ってるんです。マリアは信じがたい言葉をですね、受け入れまして、お言葉通りこの身になりますようにと受け入れました。そこからですね、崇高な物語が始まっていったわけです。神様がなされるのであれば、そこから出てくる全ての問題も神様が解決してくださるんだ。彼女はそれを信じたわけです。ルカはですね、その信仰の決断をここに示しているわけですよ。こうした信仰の決断が主題になっている小説があるわけです。前にもですね、ちょっとご紹介したかと思いますが、その彩子さんの小説でこの愛歌という小説があります。このアフリカのルワンダに赴任しました一人の修道女の物語であります。主人公の宇外春田さん、春田はですね、その修道会から命じられてこのルワンダへ赴任していくわけです。当時非常にですね、部族対立が激しく行われてました。彼女は教会や学校をですね、併設する修道院で現地人の修道女たちと協力しながらですね、子供を世話したわけです。大変なですね、その部族対立のが激しくなって、暴行、虐殺、略奪が始まっていきまして、難民がいっぱい生まれていったわけです。修道院や教会場でもですね、彼らは本当にですね、その暴力を繰り返すわけです。その中でですね、本当に 修道院にいた主人公春菜さんはですね、宇外春菜と言いますが、は本当にボートにレイプされてしまう。でやがて妊娠してしまうと、どうしていいかわからなくなってしまう。何事もなかったかのように生きていくことができる、中絶をすればね。他方ですね、混血児になってしまうんですよね。そういったものを抱えて日本に帰っても生きていくことはできないだろうと。でも神父に相談をします。その神父の言葉に動かされます。神はご自分でなされたことには必ずその結果に対して何らかの責任をお取りになるだろうというんです。そういう信仰がこの春菜の気持ちを変えていきました。神は私にこの子を与えてくださった、それが納得できない形で与えられたことにせよ、この子と共に暮らそうと、そのことによって不利益を受けることがあれば受けていこうと彼女は決意するわけです。神父の言葉を契機にですね、この考えの中心点が自分からこのお腹の子に変えられていったわけです。彼女の決断はですね、この世の基準では本当に愚かな決断になるという人もいるでしょう。しかしこの信仰の決断としては本当に別の評価が与えられると思うんです。彼女はお腹の子をですね、自分に与えられたものとして生きていくことを決意したわけです。そのことによって不利益を受けるんですが、現在の自分にですね、死ぬことは無意味なことじゃないんだとイエスは言われました。私は命を再び受けるために捨てるんだと言ってます。現在に死ぬことは将来に生きるためなんです。ですね、イエスは十字架を通して現在を、死ぬことを通してですね、復活されてます。主イエスは十字架で死ぬためにクリスマスにこの世に来られたんだと。その死によって私たちの命が与えられたわけです。で、それがクリスマスのメッセージです。私たちもですね、この与えられた苦しみ、十字架を担っていくこと、それによってですね、新しい命に生きるものと変えられていくんですよ。洗礼を受けることによって罪が洗われて新しい命へと生まれ変わっていくんですよ。洗礼とはそのような十字架と復活を象徴するものなんです。ですからこのクリスマスに洗礼を受けられる方、本当に恵まれていると思います。多くの方がクリスマスに洗礼を受けられたと思います。私も何十年前のクリスマスに洗礼を受けましたが、その洗礼の時、今でもまぶたに浮かんでまいります。マリアに与えられた道はですね、本当困難な道でした。しかし戸惑いながらも彼女は答えるんです。お言葉通りこの身になりますように。婚約者のヨセフは初めはマリアを離別しようと思いますが、マリアの罪ではないことを知りまして、やがて彼女を妻として受け入れていきました。子供を自分の息子としました。今日読んでいただいたルカの一章の後半にですね、マリアの賛歌があります。私の魂は主をあがめ、 私の霊は救い主である神を喜びたたえます。身分の低いこの死の端ためにも目をとどめてくださったからですと歌っていきますですね。私の心は私の救い主なる神を喜びます。その端ための悲惨をも顧みてくださったからなんですよ。この端ための悲惨を顧みてくださった、婚約者ヨセフが受け入れてくださった喜びをですね、マリアは歌っているんですね。私たちの人生にはですね、本当に不条理なことがあります。なぜですかと問いたくなるようなことがいっぱい起きてくる。理解できない苦しみ、災いがある。希望の道が閉ざされてですね、本当に考えもしなかった道に導かれることもあります。しかしその導きをですね、神様の御心なんだと受け止めていった時、苦しみや悲しみが祝福に変える、変わっていく経験をですね、私たちはしていきますよね。本当にお言葉通り好みになりますように、御心のままにとはですね、幸せも不幸も神様のこのご計画の中にあるんだということを信じてですね、その現実を受け入れていくことなんですよ。そこから始まっていくんです。苦しみに出会った時になぜなんだと、思い通りにならないというか世の中の常であるんですよ。最善を尽くして努力して努力しても本当に惨憺たる結果をになることもある。最善を尽くすこととその結果とはまた別の次元のことだと思う。しかし最善を尽くさなければ素晴らしい一日をですねが来ることはないと思うんですよ。ね、もうね、諦めてしまう。そしたらね、何も変わらないんですよ。もうこれでいいんだと思っちゃったら、そこでもう伸びは止まっていくんですよ。何も変わっていかないんですよ。ですから思い切って御心のままに好みになりますようにと御心を尋ねていくことが大事じゃないでしょうか。何が神様がせよと自分に命じてくださってるのか、皆さんよくそこをですね考えていくことが大事です。そのように自分を変えていくことですよ。自分を変えようとしなかったら何も進んでいかない、成長していかないですよ。そうじゃないでしょう。神様から与えられてくださったんですよ。私たちの一日一日、身も心も与えてくださってるんですよ。じゃあどうやって生きていくんでしょう。御心のままにこの身を用いてくださいと神様に願いつつ生きていくことではないでしょうか。今日はこの言葉をですね、クリスマスの福音として聞きたいと思います。どうか皆さんに良いクリスマスが訪れますようにお祈りしております。祈りましょう。神様、今日このようにして御言葉に聞くことができました。乙女マリアが受胎告知を受けた、その驚き、なぜですかと問いたくなるようなこと、しかしマリアが御心のままにと受け止めました。なぜですかと問いたくなるようなことが多く起こってくるこの世の中ですけども、どうかこのように御心のままにと受け入れていくことができるように信仰を与えてください。どうか私たちに 御心にままにという強い心を与えてくださいますように、心からお願いをいたします。この時を感謝し、この願いと感謝、主イエス・キリストの名により、御前にお捧げいたします。アーメン。